言ってしまいました
悩んでしまった
ごめんなさい、
ごめんなさい、
変な話するもんなんか話が切れて
辰年ですよ、元気な年なんですよ、ね、上り竜ですからね
純度っていうのはやっぱりこうその会社によって違うの、その氷を作る会社によって、
ね、会社によってっていうより
水によって透明度純度、
うちの水は走行度がだいたい47、8、軟水って言われます。で50超えたらから100ぐらいまでは中軟水って言われて、だいたい水道水は100均って言います。で透明の氷にすると走行度が100近辺の水道水だったら水に戻したら24、5から20、24、5ぐらいまで走行度落ちます、うちの水が47、8のやつが1桁になります、で、ミネラル分が多い氷というのはないんですよね、透明と。で逆にそれが故に味を損ねない、例えばウイスキーにしてもいろんなコーヒーに冷やしても味を損ねないっていうのが、
ウイスキーの味をそのまま出してくれる、
そうそうそうそう、
それ大事なことね、
そうそう、だからいいんですよ。だからそういう高度が高いといろんなものと混ざって移りつくっていうことも考えられる。
軟弱にしとこ、やっぱり
水ってほら僕らの子供の頃は、学校で水飲んだじゃないですか、
水道にね、
水道で
蛇口にね、口に突っ込んでね、
今は飲めないというかね、飲ませないような感じ、僕らはね決して言ってないですよ、飲んではいけませんと言ってないですけど、多分ね家族の方がそういう、それは当たり前になって、
あ、水筒を持ってくるんですか、
ね、水筒を持ってくる、
そうそうそう、
あ、決して水が変わったわけではないですよね、多分ね昔からね、はい、考え方が変わった、
考え方が、確かにそう、
だから昔はだって水筒だって回ってきたけどね、
回ってきた、
同じ水筒でみんな飲んで、
ああはいはいはいはいはいはい、
でも今はもうほとんどと通常のところの井戸水は飲めますもんね、飲める井戸水ってほとんどないですね、
そんなに変わっちゃったんだね、
はい、農薬とかなんとかほとんど表面を大きくしてますから、だい普通の井戸っていうのはだいたい10メーター14、5メーターぐらいですよね、で上で吸い込めるのは10メーターしか吸えませんからということになってるんで、そこらまでの深さだったら表面のものが影響を及ぼしてる、だからボーリング水っていうのは100メーターとか200メーターとかって、でその上の水を取りたくないんです、だから上の水をシールして取らないようにして下の分だけ取るようにする、そうすると長年ずっと伏流水でいろんなろ過をされたりいろんなことをやってきた水が浄化されて出てくるんです、だから美味しくて菌も今ほとんどない、そういう水になって出てくる、ただ何年前の水かわからない、本当は例えばそのいろんな特殊なコバルトとかああいうものを流してみて何年目に出てきたっていうのが分かればいいんですよね、だからそこまではされてない、だから何年前の水かわかりませんけど、そういうふうになります、ただ上で干ばつが起こってもすぐなくなるってことあります、何年か前にだいぶ水が足りないって大騒ぎしたことあったんですけど、全然そっちの方の心配はしなくて済みました。であとはその地層の中の履歴、そのどういう層を通ってきたかで水の質が変わる、だから炭素系の多いところだったらやっぱりそういうことになるしっていうのが水の違いみたいな、やっぱり深いところ富士山ずっと延々と流れてきたので水は確かに美味しいはずですよね、そうやって自然にろ過された、上水っていうのがやっぱり一番 我々は。
だからね、子供たちは味知ってて最近飲まんのかもしれない。
うん。そうね。美味しくないんだけど。
ね、走って走ってさ、ドロドロになってやめて、
う
まかったもんね。
そう。確かにそうだと思う。
だって公園にほら、なんだっけ、あの、あるけども、みんな飲
む
ない
ですね。飲まないですね。
違ってね、自然界どんどん変わってるから
美味しい氷に慣れてきたのかもしれない。ああ逆にね、
美味しいの
ペットのボトルから、うん、だから味にか分かんない。
今ペットがペットボトルって言うのそれペットボトルって言う
のか猫は力
が出るでもあれあれですね、あの例えばアルプスのですよ、うん、ヨーロッパのあっちの方に、うん、水とかペットボトルで食うでしょ、あれ腐らないんですか、何か入れてるんでしょう
ね。今は昔は熱殺菌やってたんですね。で今は
密封して、
そうで今は水質が変わるということで、紫外線殺菌やってるんですよ。
はあ、
はい、紫外線殺菌をやるんですね。そうすると8時間ぐらいかけなきゃいけなくて、まあだからバッチシステムでね、あの例えば10トンぐらいの水を張っといて、うん、8時間ぐらい照射したものを詰めるというやり方をしたんですよ。今はライン上で紫外線殺菌が やれるようになりました、うん、そういう設備ができました。だからあの一時6口の水が一番早かったでしょう、出たのが、
ね、
だけどあれはある時までやっぱり熱殺菌をずっと結構続けてました、うん、今はもう紫外線殺菌変わっていますけど、うん、他のところが変わってもやっぱり熱殺菌になってました。やっぱりあれだけ売れるしすごい設備になったからだと思うんですよね、うん、今はもうそういうふうにやる、で一遍殺菌やって密閉した状態でし、うん、それで賞味菌をつけてる、うん、で水には賞味菌があるでしょ、
はい、
氷にないですよ、
氷にない
ない賞味期限もないし、製造年月日をその表示する義務はありません。だから溶けたら終わりっていう世界で、中の変化がない、中身の変化がない
ってことですよ、まあ、水、悪い水飲んだらお腹壊して菌が入っててしますけど、氷になってしまえば菌も死んでしまうってことです。
いや、
そういうことになって
生きてます。だから外国行ってあのアジア行って、水は注意したけど氷も失敗した。
そうか、
あ私もやりました。朝あのアイスペル見たらね、もう白いでもこの濁った水になってる、あ、これ飲んでたなと思って、
氷はでは死にません、はい、で繁殖できない、増えない、
あ、
うん、あ、そうで通常例えば食べ物とかお弁当なんかの衛生検査なんかでは細菌数はあの大腸菌はもうゼロじゃなきゃいけませんけど、一般細菌は1万以下とかそういう数字が許可の範囲ですけど、氷の場合は100なんです。100以下すごく厳しい、厳しいですけど、うちなんかの氷を検査出すとほとんどゼロです。
はあ、すごいですね。
たまたま1とかそういうのが出ます。だけどずっと見て全部出るんです、
はい、
それくらいやっぱり安心できる氷を、
もともとが入ってないからもう当然、
まあ、あのボリューム水もタンクに貯めるということで保健所からの指導で殺菌しなさいなと、で塩素殺菌をしてます、これはもうどうしてもさす避けられないですね、でバブリングしていくと飛んじゃいます、空気でボコボコやってるでしょ、
あ、塩素、
そうそう、製造する過程で飛んでいってしまう、だから塩素の匂いする行為なんてありません、ほとんどないですね。
氷は賞味期限がない、
賞味期限がありません。
我々の塩素は賞味期限があるかもしれない
かもしれない
けど、あの、今のお話はね、お話ぶりようかな、なんかプロだなと思って、当たり前ですけどね、やっぱりね、氷の話から水の話に ね、土の。
今年のあのキョンキチン響くラジオこの線でいきましょう。ちょっと交渉に。
そうですね。
去年は何だったんでしょうね。
はいはい。頑張ってください。
ギターもそれこれ話がしたいですね。ギターのこともね。ギターね。木材がとか。弦がとか。
弦がとか。それだとよくご存知だと思った。昨日ほら、あそこで演奏された時に、はいはい、あの音が違うって感想して、
はいはいはい、
っておっしゃった
段度がね
段度でね、
そう
だから、
まあ、
そうか、うん、そうか、やっぱり気温とか湿度とか、うん、そういうもので違うんだって、
ね、やっぱりただあの平田もそうなんですけど爪の状況でもね、うん、当たる瞬間のね、うん、あれが違いますからね、うんうん、
乾燥しとった方がいいんですか、音
ある程度はね、
ある程度、
まあ、楽器によるかもしれないね、うんうん、僕の楽器はすごい湿気に敏感な楽器だから、うん、ちょっともう例えば、ね、隣でコーヒーなんか入れるだけでね楽器がこうあの音が変わったりする。平田君の楽器は割と強いんですよ。
そうですね、
どんなことも嵐の中でも弾ける。
持ってる人の性格なんです。
僕ね一回ね標高1600メートルのところで弾いたことあるんですよ。もうあのアメリカのコロラドの刻みの途中、そこでレコーディングをしたんですよ。
あ、そこは
音がカンカンなる、乾燥しててね、乾燥したいので。
それいいこと悪いこと、
大変いいこと
ですね。
そこでやっぱり明るい響きなん
けどね、ギターはねもうビクともしなかったですね。ビクともしないというかその乾燥に弱いんですよ、やっぱり割れたりとかね、乾燥しすぎる、そういうのがね全くなかったと。強い楽器でしたね。
今ちょっとね、お腹でちょっと携帯が鳴ってるもんですから。いやでもね、生き物だからですね、多分もうね、あの世界もそうじゃね、いつもこうやればこういう風にできるとは限らないとこにすごいやりがいがあるじゃないですか。面白いです
よ。そうです。
だから変な話が来てる、お越しになってるお客さんの着てるものでも変わるし、
はい、
ひょっとしたらみんな口開けたらそこで響くかもしれないね。本当ね、微妙なところで助けられてるぐらい演奏してる。
そうか、今思い出しておかしいですけど、
はいはい、
私家もそうですね、大体 40%、 湿度が40から60ぐらいが一番いいですよね、
はいはい、
40回だったらウイルスがまた繁殖するし、ま
あ、
で60以上だったらまたいたんでしょ。だからちょうど40から60ぐらいが一番いい。でその私の家の湿度計測るでしょ、うん、大体40から60なんですよ。何もしなくても、例えば強制的にその、あの気化を入れるとかじゃなくてですね、
う
ん、だからそれは気がそういうことやってくれてる、
うん、
感じですよね、
うんうん、
だから
そうよね、うん、
ありますね、やっぱり一緒ですね。
そうそうそう、だからほらアゼクラスミクラの焦燥院とかいうのは、うん、そのちゃんと温度コントロールして
っ
ていうのは、
うん、そういうのをちょっと作ったりとか ね、
そうそうそうね、よくできてるね、うん、
そこだから調整、自然に調節してくれる、
はい、
木の方をやってくれ
るですね、うん、
本当に人やらその自然 の、 あ の、 あの自然の資源やらね、僕らは助けられてずっと来てるんですよね。すぐ歩いてしまいました。そろそろあれですか。
そうですね、はい、それはあの今年は交渉の話で、あの1年間をスタートしたいと思います
。最高
誰もゲストに僕が言って毎回村山社長呼んでたんですけど、交渉の話ばっかりで、あのそこで今年も頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。